さあ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。9月に入りました。今日も微笑みトークでご一緒に過ごしましょう。いかがお過ごしですか？いろいろなことがありながら今年ももう9月です。いつも番組をお聞きくださり本当にありがとうございます。今日もスタジオにメールやお便りをたくさん持ってきました。メールのご紹介をさせていただきます。またお便りも今日は展示のお便り。茨城県にいらっしゃる藤田三郎さん、展示のお便りいつもありがとうございます。私たちは展示のお便りはボランティアの方が転訳してくださり、読めるようにしてくださっているという隠れたところのご奉仕もいっぱいいただいています。今、藤田さんはこの番組を番組 CD で聞いてくださっています。微笑みトーク。CD で楽しんでいます。いつでも好きな時に何度でも聞けるので、これはこれでとってもいいと思って感謝しつつ、聞かせていただいています。とあります。ご家族の方がちょっと具合悪かったんですけれども、お元気になられてよかったですね。これからもよろしくお願いします。それからこちらはメールで絵本プレゼント、お申し込みいただきました。絵本は子供だけのものではないと私も思います。今週、教会の帰りに、丸善書店によって、ルピナスさんの絵本のことを問い合わせてみたら、在庫数冊あるし、取り寄せることもできるとのことなので、購入しようと思います。寝たきりのキリスト教系の施設に入っている祖母に読んであげたら元気が出ると思います。と、いただきました。仙台にいらっしゃる教部直子さんからです。ありがとうございます。また、教部さんは小さな朗読会をいつもお聞きくださり、何度も聞いて、教会があるのは、今、パウロさんの苦労、聖霊の働きの賜物であることを知らされて感謝です。と、メールをくださいました。ありがとうございます。プレゼントの申し込みも、いつも感謝しています。このコーナーにこんな風に、いろいろな方がメールやお便りをくださっています。今日は続けて、もう一人。アフリカからいただきました。ちょっと前にご紹介しましたけれども、セネガルというところにお住まいの野田さんからです。先日は新たな交わりのサイトについてのご案内をいただきましてありがとうございました。残念ながらフランスに語学研修に行っていたため、日本語の読める環境がなかなか得られず、ご案内いただいたサイトのアドレスも受信できませんでした。よろしければ、再度お教えいただけませんか？はい。これは私たちの始めましたソーシャルネットワーキングサービスの SNS パジャパジャのお知らせをしたんですね。そのことについてお問い合わせいただけました。ありがとうございます。7月にダカールに戻って放送を聞きました。ラジオと違って聞き直しができるのがインターネット放送の利点ですね。私のメールをご紹介いただきありがとうございました。翌週もアフリカの話題を取り上げていただきまして感謝しております。また自己中のお話、身につまされる思いです。世界中の人が自己中で亡くなれば、例えばアフリカのいろいろな問題ももっと簡単に解決できるかもしれませんね。アフリカの話題を聞きながら、もう20年近く前のことも思い出しました。日本を出て最初に勤務した南部アフリカザンビアでのこと。当時私は青年海外協力隊員として、首都から500キロ離れた村で中学校の先生として勤務していたのですが、マラリアにかかって倒れてしまったことがあります。校長が首都にあるうちの事務所や大使館に電話をかけようとしたのですが、全くつながらず。トイタに乗せられて村の病院に入院したものの、医者もいなければまともな薬もありませんでした。その時、校長が真っ先に相談に行ったのが、その村のカトリック教会。 そこにおられたオランダ人の神父さんは、わざわざ車で200キロ離れた、出たミッション系の病院まで私を運んでくれただけではなく、その晩は付き添って枕元で祈ってくださいました。おかげさまで1週間ほどの入院で良くなりました。この時ほど自分は生かされているんだと感じたことはありません。その神父さん、当時すでにかなりのお年でしたが、第二次世界大戦よりも前にヨーロッパからエジプトのカイロに渡り、そこから布教を続けながらザンビアのある村まで来られたということでした。地図で見ていただけるとわかりますが、エジプトからアフリカ大陸の南部までは相当な距離があります。こんなにも神様の言葉を伝えることに、多分当時は命もかけられることは素晴らしいことだと思います。以来20年、仕事の内容は変わりましたが、ずっとアフリカの仕事に携わっています。これもやはりお導きなのでしょうね。ではまた、神様と皆様に感謝しつつといただきました。野田さん、本当に素晴らしいお証しのお手紙ありがとうございます。よかったですね、命が助かって。そして今日もアフリカの空の下頑張っていらっしゃるんですね。またメールくださいね。あなたと私の生きてる時間。私はいつも秋を迎えると思います。時がゆっくりと流れているな。私が秋に生まれたからでしょうか、それとも空が高いからでしょうか、空気が透き通ってくるように思うからでしょうか。だんだん秋が深まっていくこの季節の味わいがすごく好きなんです。さて、今月私の本棚から選ぶ9月の絵本は、ちょうど今の季節にぴったりのおじいちゃんと森へという絵本です。ダグラス・ウッドさんという方の原作です。表紙には森の湖のほとりに座っているおじいさんと少年、孫を慈しみ自然を慈しむ穏やかな表情のおじいさんが、そこに天からの慈しみの光が照らしています。僕が幼かった頃、一番の友達はおじいちゃんでしたと始まるこのお話。森の中をお散歩しながらお祈りについて語り合う二人がいるんです。そしておじいちゃんは少年に大自然の中でいろいろなことを教えてくれるのです。風はささやいたり、うめいたり、ため息をついたりしてお祈りをする。風はお祈りすると同時に賛美歌も歌っているのだよ。この世界のすべてのものはお祈りしてるんだよ。命を捧げるということはお祈りなんだ。人間のお祈りはあらゆるお祈りの中で一番素晴らしいもののうちに入るんだ。音楽を作ることや絵を描くことだってお祈りになる。神様にお祈りして僕たち自身が変わることによって世界も変わるのだ。絵本の中の一つ一つの言葉が私の心に響きました。私たちはお祈りしながら生きてる。そして大自然の営みがまさに祈るように不思議な素晴らしい調和を持ってなされているのだということに気づかされていきます。二人の語らいこそ、私たちが見失ってしまったこと、人間はこのように語り合い大自然と対話して生きるように創造されているのだということに気づかされます。やがてある日、おじいちゃんはついに天国に旅立ちます。少年は森へ行くのをやめました。そしてすべての虚しさを乗り越えて子供は青年になりました。ある日、一人で森に行って地球のお祈りの言葉が聞こえてきたのです。 青年は大自然の中で心の目覚めを体験していくのです。この本の訳者はこの絵本をアメリカの自然写真家のギャラリーで見つけたそうです。現代はおじいさんの地球のお祈りと言います。 C.W. ニコルさんのエッセイもついてるんですよ。その中にシンプルでピュアな本、生きていてくれてありがとうというメッセージが込められている本と語られています。この絵本を眺めていると、神様の創造されたこの世界のすべてはいつも神様を賛美してるんだとますます思えるようです。そして私たちの生きる現実を見ると、こんなに素晴らしい世界をお作りくださった神様に背く人間の罪による世界の悲惨を思います。この世界の真実の回復の希望、終末の希望はどこにあるのでしょうか。それは救い主イエス・キリストによる以外にないことも聖書は確かに語っているのです。聖書の中にこんな言葉があります。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。ローマの信徒への手紙1章の20節。また詩編の中には、主よ、御業はいかにおびただしいことか、あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた、地はお作りになったものに満ちていると104編の24節にあります。ローマの信徒への手紙の8章の21節には、被造物もいつか滅びへの従属から解放されて神の子供たちの栄光に輝く希望に預かれるからですとあります。あなたも9月の絵本プレゼント、おじいちゃんと森へ、抽選で2名の方に差し上げます。メールやお便りで申し込んでくださいね。今日のお送りしましたピアノの曲、サウンズグレイソンの爽やかな癒しから、大海原によっと、そして黄昏でした。いかがでしたか？さあ、それではおじいちゃんと森へどんどん申し込んでくださいね。ホームページからメールで申し込みをすることもできます。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、東京神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓微笑みトークの係です。またファックスでもお申し込みができます。ファックス番号は東京03-3292-7605、3292-7605です。あなたのお申し込みお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。